れども、ここでのテーマは喜ばしい悲しみ、喜ばしい悲しみです、矛盾する言葉ですけれども、喜びの反対語が悲しみですね。喜ぶときは悲しむ、悲しむときは喜びと違うと、まあ、私たちは思ってるんですけど、パウロもですね、この7章のところで、まあ、結構矛盾したようなことを言いながらですね、今コリントの人たちに語っています。そこからですね、このパウロのこの書いた手紙を通して神様がですね、どのようなことをこのおっしゃりたいのかということを見ていきたいと思います。まず一節ですけれども、愛する者たち、私たちはこのような約束を与えられているのですから、一切の霊肉の汚れから自分を清め、神を恐れかしこんで清きを全うしようではありませんか。で、このような約束って書いてあるんですね。これは実は6章の最後の続きなんです。で、6章の最後のところ、17節から読みますけれども、そりゆえ彼らの中から出て行き、彼らと分離せよと主は言われる。汚れた者に触れないようにせよ。そうすれば私はあなた方を受け入れ、私はあなた方の父となり、あなた方は私の息子娘となると全能主は言われる。ここでそうすればってありますね。で、その後が約束なんです。私はあなた方を受け入れる、これが一つ目の約束。私はあなた方の父となる、これが二つ目の約束。あなた方は私の息子娘となる、これが三つ目の約束です。で、その三つの約束が与えられているのですからというふうに続きます。で、この約束が与えられているから、一切の霊肉の汚れから自分を清めましょうと言ってますけれども、霊と肉の汚れというのがあるわけですね。肉の汚れというのは不貧困とかそのようなものだと思います。そして霊の汚れというのは偶像礼拝のことで、偶像礼拝とかですね、その 霊に関することであろうと思われます。そしてここで自分を清めと書いてあるんですね。この箇所を読むとですね、こう性別とか清めとかそういうものっていうのは自分もしなければいけないこう責任もあるんだなっていうことが分かります。聖書の中には清くされるということにおいてですね、私たちが清くされたんだっていうふうにこう受け身系で書かれているものがほとんどなんですね。私たちはキリストの血によって全ての罪から清められていること、キリストにあって神の前で傷のないもの、汚れのないものとされていること、このように神様の一方的な御業によって私たちは完全に清められたものとなっているわけなんです。これは立場上そうなんですけれども、ここでパウロが言っているのは、それを体験するにはあなた方の意思が必要なんですよということなんですね。私たちが離れなければいけないものがあるわけなんです。17節のところ6章ですね、分離せよっていうふうに書いてましたけれども、肉の汚れ、霊の汚れから離れなければいけないものがあるわけですね。まあ、具体的にですね、肉の汚れ、不貧困であれば、男だったら、まあ、ポルノ雑誌とかですね、あるかもしれません。女性だったら何でしょう、ショッピングとかでしょうか。分かりませんけれども、まあ、私が説明するまでもないと思うんですね。肉の汚れから自分を離さなければいけない。よく話を聞くんですね。こういう、ああ私はこういうね、もう弱さがあってこういうのダメですって。例えば私がですね、こう例えばアルコール中毒の人がですね、私が家に帰る途中ですね、このお酒屋さんがねあるんですよと、もうそこに行くとですね、一生懸命祈るんですけれども、そこに行ってしまいますとかって言ってですね、である人がこう言いました。じゃあ違う道通ればいいじゃん。とても単純ですよね。で、そのことを具体的に私たちが自分を清めるというのはですね、そういうところがあるわけです。離れなければいけないものがあるんです。で、この霊の汚れというのもありますから、こう偶像礼拝とかですね、他の人をアイドル化したりですね、まあ、分からないですけども、こう霊の汚れというのがありますから、そこから離れなければいけない。具体的にもう離れてしまえば、そういう誘惑にも陥らないですよということをパウロはここで話しているわけです。で、そして次にその清めを全うするときに、神を恐れかしこんでとあるんですね。神を恐れるということが私たちに必要なんです。尊敬とか服従とかっていうのが、まあ、私たちこの時代にあるとですね、なかなかまあ重んじられないという、まあ、風潮があるんですけども、ですから愛の神とか親しみやすい神というのを、まあ、私たちは強調していますよね。 けれどもですね、ローマ人への手紙の8章にですね、私たちはアバ父よという御霊を受け取ったんだというふうに書いています。アバ父よ、アバというのは小さな子供がお父さんに対して言う言葉なんですね。今でもイスラエルにいてですね、ユダヤ人の子がですね、お父さんに対してこう呼ぶときにこのアバという言葉を聞くんですね。ですからこの小さな子供が言う言葉、親しみがあるお父さんという感じでですね、これは私たちがですね、御霊を受けたときにですね、遠く離れて抽象的な神ではなくて、なんか自分にただ罰を与えるだけの罰を与えるような神ではなくてですね、本当に親しく交わるところの神であるということが分かるんです。でもそれだけしか書いてなかったわけではないんですね。アバ父よと書いてます。威厳がある父ですね、権威を持っている父で、従わなければいけない父、敬わなければいけない父という存在があるんです。このどっちもを持ち合わせたところの神様でありますから、私たちは神を恐れていく必要があるわけなんです。ただ恐れるという言葉に気をつけなければいけないんですけれども、ここよく間違えられるんですね。主を恐れるという言葉がたくさん聖書にありますが、私たちが何かをしたら罰を受けるんではないか、そして、この私たちが何かをしたら害を受けるんではないか、神様からですね、そういう恐れではないんです。ここはとても大事なんです。なぜかというと、ローマ人への手紙の8章の1節で、キリストイエスにあるものは誰でも絶対に罪に定められることはないと。で、ヨハネの、3章の17節には、巫女は世を裁くためではなく世を救うために来たんだ。だから罰を与えられるということを恐れて恐れるんではないんです。神様を傷つけやしないかという恐れなんです。逆なんですね。こんなにも私によくしてくださる神様、私がこういうことをやったら神様の心を悲しませてしまう、傷つけてしまう、痛めてしまう、その恐れなんです。本当に神様私のことを愛してくれてるのに、私こんなことしたらもう神様が泣いて、そして本当に悲しんで私の罪を悲しまれるではないか、それに対する恐れをここで持たなければいけないわけなんですね。そしてこの全うするっていうのはですね、他にもたくさん出てきます。全うするという言葉、これ気をつけてください。完璧にならなければいけないということではありません。全うするというのは、成就するとか成熟するというふうに、言えばいいと思うんですね。私は前アメリカにいたスクールミニストリーというですね、ご学校にいた時にですね、この話を聞いたんですけれども、実際に入学してくる人とですね、卒業するというのは半分以下になるんですね。でそこでこういう話をして、全部とにかく悪い点数でもですね、最後まで卒業の時までいることができる、これが全うするっていう聖書の意味なんですよと言ってるわけですね。100点を取ることではない、でも最後までですね、この本当に、神様に向かってですね走っていくということがですね、この全うするのもともとの意味なんです。ですから清きを全うするということは、そのように最後までですね神様を恐れかしこんでいく、そして煮えくる清めから自分を清め続けていくということになるわけなんです。そして、パウロは私たちに対して心を開いてくださいと言っています。そして私たちは誰にも不正をしたことがなく、誰も損なったことがなく、誰からも身をむさぶったことがありません。パウロはこの心を開いてくださいという言葉を6章の11節でも話してましたね。コリントの人たち、私はあなた方に包み隠すことなく話しました、私たちの心は広く開かれていますって言ってるんです。コリントの人たちの方が心を窮屈にしてしまっていたですね。パウロたちは特に何も悪いこと何か変なことをしていなかったのに、彼らの方からどんどんどんどんこう身を引いていったっていうんですか、距離を離していったっていうんですか。パウロたちの方は普通にやってるんですね。で親しくですね彼らとの間で交わりがあったの で彼らを愛していくんですね。ところが彼らの方からこう心をどんどんどんどん狭めていったと。私は今心をですねいっぱいに開いているんですよと。であなたたちもどうか開いてくださいっていうふうにお願いしています。で私は不正したことがない、損なったことがない、で利をむさぼ、損なうというのはですねこう間違った方向に導く、誤った道にこう教えに導くということですね。で利をむさぼったことがないですよと、この私はあなた方を助けて、そして必要を満たすためにここにいるんですよということをですね彼は話しているわけですね。そして、3節、責めるためにこういうのではありません。前にも言ったようにあなた方は私たちと共に死に、私共に生きるために私たちの心の内にあるのですね。今このように話したらですね、この私たち何もしてませんということを言ったらですね、彼ら責められているように、まあ、聞こえてしまうわけですよね。けれどもパウロは本来はそういうことを言ってるんじゃ全然ないんですよと。本当にあなた方のことを愛してですね、もう一心同体となってしまっているから、私たちと共に死に共に生きるですね、一心同体となってしまっているからしているんですよと。でずっと私はそういうふうに話しているのに、あなたたちの方がなんか全く別に誤解して受け取っているんですよというふうにですね、このパウロは今ここで話しています。私のあなた方に対する信頼は大きいのであって、私はあなた方を大いに誇りとしています。私はあなたが、私は慰めに満たされ、どんな苦しみの中にあっても喜びに満ち溢れています。コリントの人たちのおかげによってパウロは大きな慰めを得ていて、苦しみの中にいても喜びに満ち溢れていると言っていますけれども、これは一体どういうことなのか、それが五節から書かれています。マケドニアに着いた時、私たちの身には少しの安らぎもなく、さまざまな苦しみにあって、外には戦い、内には恐れがありました。パウロがトロアスにいた時のことをまた書いています。トロアスにいた時にテトスを待っていたんです。トロアスでは福音の門戸が開かれていたんですけれど、普通だったらその時に喜びますよね。で喜びますけれども、で確かにパウロはそのことについてですね、凱旋の行列につなげられていて、あそこの箇所覚えてますか、あのこと話してますから、確かに喜ばしいことなんですけれども、やはりコリントの人たちのことが気になって気になってしょうがなかったんです。パウロは何通か手紙を出し、その一通がこの私たちが手にしている聖書であるコリント人への第一の手紙でした。その手紙を読むとですね、私たちもすぐ分かるんですけど、叱っている手紙なんですね。強制している、そして、責めているですね。で責めるっていう言葉ですね、他にもたくさん聖書の言葉で書いてますけれども、気をつけてください。責めるっていうのは非難するっていうことではなくて、叱る、叱責するっていう言葉に直したらいいと思うんですよね。責めている、手紙をこのコリント人への手紙第一ですね、第一には書いてありました。でこれを書いた後にですね、パウロは彼らが本当に私の信を受け取ってくれるかということが気になってしょうがなかったんです。で実際に悲しんでいるという報告を彼は受けていたんですけれども、どうなっていくのか、あの手紙によってという気持ちがありました。そこで気が気でならなくて、とっても不安になって落ち込んでいたんですね。だから何の安らぎも、少しの安らぎもなくっていうふうに、うちには恐れがあったというふうに書いています。で私たちは今のクリスチャンで間違ったクリスチャンの理想像を描いていると私は思うんですね。過去はですね、こう暗い顔つきをして寂しそうな、なんか悲しそうな顔をしているというのが霊的であるとされていたと私は聞いています。まあ昔のキリスト教会知りませんから分かんないんですけれども、でもこう真面目でですね、でこれ良くないと、これいいことなんですね。どうしか喜びですね、喜びというのはクリスチャンの特徴ですから、笑いがもっともっとあるべきですしね、ユーモアがもっともっとあるべきですし、明るさは必要ですけど、今度は逆にですね、そうでないとクリスチャンではないという雰囲気っていうのができてくるわけですね。でそうするとですね、落ち込んでいる人を見ると、あたかもその人が罪を犯しているかのようにですね、私たちは見てしまいがちです。でもし そうであったらパウロここで罪を犯してるんですよね。なんだよパウロ、ね、とんでもないじゃないか、そのように思ってしまいますが、けれどもなんでここで恐れがあって安らぎがなくなってるかということをよく考えてみてください。コリントの人たちは本当に大好きだったからです。大好きじゃなかったら平気でいられたわけですよ。でも大好きだったから、本当に愛していたから、深い信頼関係があったから、このように感じてしまっていたわけです。自分で好きで感じていたわけではないですね。でも感じてしまっていたわけです。ですから何にも感じないで動じない人がいたらですね、私はその人は逆にクリスチャンとしておかしいなって思うんですね。本当に痛む時には痛む、悲しむ時には悲しむ、不安な時は不安になるという現実の生活があって、その生活を見てですね、自分クリスチャン生活というものを分けるような、こう二分するようなですね、生活というのは僕は間違っていると思います。そうではなくて、その悲しみの中、落ち込みの中をですね、突っ切るような形で、そこに神がおられるんだというですね、そういうクリスチャン生活が大切なんですね。で、6節を見るとそれが冒頭に書いてます。しかし気落ちしたものを慰めてくださる神、ね、私たちは気落ちしている時に慰めの神を知ることができます。慰めるということは気落ちしているから慰められるんですですね。または疲れているから慰められるし、失望しているから慰められるしですね。神様はですね、責めたりなさいません。慰めの神なんです。慰めるために私たちのところに、この人として来られたわけですね。そしてその慰めの神を知ったきっかけというのはですね、テトスが来たことなんだと言ってるわけです。テトスが来たことで、私たち特にプロテスタントのクリスチャンはですね、こういう過ちに起こってしまいます。イエス様が一緒にいるんだから、なんでそんな寂しいんですかですね、そのようにですね、このようになっちゃう。個人的な関係をですね、もちろん強調しなければいけません。もう本質的には神様の前にいる自分というのがなければいけません。これとても厳しい世界です。けれどももし兄弟がいて姉妹がいて、その間にあってですね、交わりがなかったとしたら、どうやって神様のことを知ることができるんでしょうか。もし他の人がいなくてですね、どうやったら愛というのが分かるんでしょうか。言ってますね、使徒ヨハネが、口先だけではなくて行いと真実をもって互いに愛し合おうではありませんかですね。兄弟がいることによって、姉妹がいることによって、初めて慰みを受け、励ましを受け、そして力づけられるわけなんですね。ですからテトスが来たことということをですね、別に消極的に取ることはないわけです。私も寂しくなって、あ、手紙が来た、あ、嬉しいな、これは神様が自分を慰めてくださって、今神様が、慰めの神様が今自分に触れてくださってるんだって思っていいし、思うべきなんです。これが慰めの神様なんです。どうしても、まあ、私はそうですけれども、こうなんかそうですね、自分でですね祈ってですね、一人で祈って、そしてこう神様からこう何かを受けたですね、そしてこう御言葉を読んで、あ、そうか、独り立ちできる、独立できるですね、これが理想なんだってこう思ってですね、なんか人からですね、こう何かしてもらった、声をかけてもらった、でそれをですね、なんかいや、こればっかり頼ってはいけないとかですね、こう意地を張ってる自分をよく発見するんですけれども、そんなことないんですね。感情豊かにならなければいけない。でパウロこれ見たらすごい、もう自分の感情をですね、さらけ出してる、さらけ出してる手紙ですよ。作りづらいんですよ、僕メッセージが。なんでかというと感情で書いてるんですね。すごい感情が前面に出てた手紙なんです。だからこういうふうに動いてですね、で結局言いたいことっていうのは非常に少ないんです。トロワスで落ち込んでたけれども、コリント人の、コリントの人たちのこの反応を見てですね、あ、よかったっつって落ち着いてますよっていうことだけなんです。でこれで7章でクライマックスが来て、8章から献金の話が書いて、最後はぐさっと偽預言者とか偽使徒とか偽教師のことについてこう指摘しているっていう単純な手紙なんです。だけど感情の起伏っていうのをですね、パウルは今ずっと書いて いるわけなんですね。だから私たちもこの気落ちしているっていうのをですね、むしろ積極的に受け止めていく必要があるわけです。テトスが来てくれました。そしてテトスが来たことばかりでなく、彼があなた方から受けた慰めによっても私は慰められたのです。あなた方が私を慕っていること、嘆き悲しんでいること、また私に対して熱意を持っていてくれることを知らされて、私はますます喜びにあふれましたね。慰められた状態から喜びの状態にパウロを一気に引き上げてくれたのがコリントの人たちの反応でした。コリントの人たちがパウロが戒めたこと、叱ったことに対して無関心ではなくて真剣に受け止めたというところがとっても大切なんですね。私よく思うんですけれども、最も愛のないって言ったらいいですね。そうですね、愛、よくこれ言われますね。愛の反対語は何か、そういう憎しみとかって出てくるかもしれません。でも憎しみっていうのはですね、反対語じゃないんじゃないかっていう人が、まあ、よく言いますよね。無関心、無関心、無反応、これが反対語ではないかっていうふうに、まあ、言う人がいたのを僕覚えてますけれども、ある意味でそうかなと思うんですね。例えばこう伝道しててですね、ものすごくこう歯向かってくる人がいますよね。でその人っていうのはこう一歩手前っていう時がありますよね。クリスチャンになる一歩手前っていうのがあります。関心があるから、本当に真剣に取り組んでるから、反応して反発して反抗しているわけです。ですね、無関心っていうのが一番あるので、この愛の反対、この本当に一番こう良くない態度って言ったらいいでしょうかね。あのこの神様の愛のメッセージに対する良くない反応であろうと思われますけども、彼らは熱意を持ってそれを受け止めていた。そして熱意を持っていただけではなくて、慕っていて嘆き悲しんでいた。つまり積極的にパウロの言葉をこの神様からのメッセージとして受け取ってですね、悔い改めて泣いてったわけなんですね。それでパウロは喜んだんです。ですね、落ち込みから喜びへと、まあ、一気に引き上げられていったんです。そして今日の、このメッセージのテーマのテーマにもなっています。この章全体のですね、テーマとなっている箇所に入っていきますけれども、あの手紙によってあなた方を悲しましたけれども、私はそれを悔いていません。あの手紙がしばらくの間であったにしろ、あなた方を悲しましたのを見て悔いたけれども、今は喜んでいます、ね、パウロは手紙を出して悲しませた。でその時悔いたんです。あれでよかったのかな、あの手紙でよかった、出さなければよかったかな、このようにですね、悩んで苦しんで悔いていたんですね。けれども悲しんでいたのを見たんだけど、後でその悲しみというのは実は悔い改めへと導いたところの悲しみであったことが分かった。あるいは悲しんでいたけど、それを信仰を持ってですね、その悲しんでいく、ね、同じ悲しみでも信仰を持って悲しんでいくということが分かって、あれでよかったんだって言って悔いていなかったわけです。悔いたけれども悔いていないって矛盾したこと言ってますけれども、そういう心の流れがあったわけなんですね。でこの同じ悲しみなんだけれども、全く違うですね、この方向へと導くわけなんです。それが、この9節のところに書いてます。今は喜んでいます、あなた方が悲しんだからではなく、あなた方が悲しんで、次ですね、悔い改めたからです。あなた方は神の御心に沿って悲しんだので、私たちのために何の害も受けなかったのです。続けてみますか。神の御心に沿った悲しみは悔いのない救いに至る悔い改めを生じさせますが、世の悲しみは死をもたらします。世の悲しみと御心に沿った悲しみ、この2つの種類があるんだよとパウロは言っています。世の悲しみというのは死をもたらしますけれども、御心に沿った悲しみは悔いのない救いをもたらします。世の悲しみというのは、この一生涯後悔をします。 後悔をもたらします。でも、この神の御心に沿った悲しみは悔いがない、後悔を後悔がなくなってしまう、この、救い悔い改めを与えるということを言ってるわけですね。これ全く違った方向に行くんですけれども、なぜそうなったかというと、キーワードが悔い改め、悔い改めなんですね。悔い改めるっていう元々の意味は思いを変えるということです。進んでいる方向を変えていくことですね。だから今までは自分勝手な方向にいたんだけれども、これからは神様の望まれるところに歩み始めるっていうことを意味するわけです。ですから悔い改めというのは感情的なことよりも意思的なことの方がもっと重要っていうか、それが本質なんです。悔いると悔い改める、これは全く違うことなんですね。で、ある人がこう言いました。悔い改めるっていうのは一言で言うとやめなさいですね。これ英語だったんですけど Stop it、ね、やめなさいにつきますっていうふうに彼は言いました。例えばですね、まあ、お酒だったこのお酒がやめられなくてやめられなくて、やめられない、どうしよう、ダメだ、僕やめられない、これ悔い改めじゃないですね、やめた、これが悔い改めなんですね。いいですか。そしてですね、この同じ牧師が声に話しました。ある人がですね、教会に来てですね、声に聞いたんです。タバコ吸うことって罪なんですかと言いました。いや別に聖書には何時をタバコを吸うことなかれとは書いてませんよねって言ったんですね。Thou shall not smoke とは言ってないですよねっていうふうに彼は言ってですね、まあやめたいみたいなんですね。やめたい、どうしてもやめられない、やめたい。あれなんかシャツの中に、シャツのポケットになんか入ってますね、箱がタバコの箱だったんですね。取り上げました。ちょっとびっくりしました。その人は、駐車場にちょっと行ってみましょうかって言ってですね、で僕車その行ってですね、で駐車場ちょっとこの後ろ開けてくださいませんか、開けてくれませんかって開けたらですね、タバコの 箱がですねボコボコボコボコたくさんあったんですね。あ、全部もらってきますですね。やめてくださいって、やめたいんでしょって、ね、やめたいんでしょってですね、結局持ってってですねしまいました。やめることできたんです、その人本当にやめることできた。でタバコ吸ってる人を見るとですね、やっぱり辛いらしいんですね。辛いです、ああ吸いたい、でももう吸わないってもうね決めてしまったのでやめられちゃってるんです。これが悔い改めですね。で本当にやめられた時嬉しいですよね、喜びが出てきますですね。この違いなんです。悔い改めるっていうことをですね、私たちはことを複雑にしてはいけないんですね。大切なのは複雑にしてはいけないわけですね。やめるっていうことなんです。意思なんです。あ、やめる、やめる、これがとっても大切なんです。でもう一つ大切なのは、悔い改めるっていうのは自分に責任を課すということです。自分の責任を認めるということです。私がこの罪を犯しましたということを素直に認めるということなんです。自分がしてしまったことについて、その結末について悲しむっていうことはたくさんあります。例えば刑務所に入っている人たちにですね、質問してですね、今刑務所に入ってしまっていること自体を悲しんでいる人は多くいるかもしれませんけれども、自分が例えば盗みを働いたと、盗んだということを悲しんでいる人、悔いている人っていうのは少ないと思うんですね。前者は後悔です。で後者は本当の悔い改めですね。私が罪を犯しました、こういうふうに自分の罪を認めるところに解放があるんです。救いがあるんですですね。喜びがあるんです、ね、そこから本当にこの、神様の御心ですね、ここにありますね、救いに至らせるものですね。それが神様の御霊が働いてくださるわけなんですね。でそれがないとどうなるかというと、死をもたらすとこのパウロは言っています。でコリントの人たちは悔い改めたんですね。でそれが11節、もっと詳しくですね、どのような形で悔い改めたのかということが書いてあります。 ご覧なさい、神の御心に沿ったその悲しみがあなた方のうちにどれほどの熱心を起こさせたことでしょう。また弁明、憤り、恐れ、敬う心、慕う心、熱意を起こさせ、処罰を断行させたことでしょう。あの問題についてあなた方は自分たちが全ての点で潔白であることを証明したのです。神様に立ち返ったんですけど、まず最初に行ったのが弁明です。これは何が問題であるかを明らかにしていくことです。問題をうやむやにしなかった、あやふやにしなかったんです。はっきりさせました。で、次、憤りです。憤りというのは自分たちがしてしまったことに対する憤りです。悪に対する憤りですね。そして次に恐れです。これは神様に対する恐れですですね。こんなことをしてしまって清い神、正しい神がおられるということを思うことですね。そして次に慕う心、これは神様を求める心ですね。神様を求めていく。そして熱意、これは、この主と共に歩んでいきたい、これから主と共に歩んでいきたいという熱意ですね。それで潔白であることを、神様の前で良心が咎められないということをですね、証明しました。ですから私はあなた方に手紙を書きましたが、それは悪を行った人のためでもなく、その被害者のためでもなく、私たちに対するあなた方の熱心が神の御前に明らかにされるためだったのです。で、ここで言っているのはですね、この罪を犯した人、また被害に遭った人がいるわけですけれども、その当事者のために私が手紙を書いたではないですよと。そうではなくて、その教会全体の問題として一人一人が、あ、これは自分に関わることなんだということを認める、そして神様との関係を正していくということのためにあったんだということなんです。私たちもこの当事者の問題だけにこうしてしまいがちですよね。あの人けれども、もちろんそうなんですけれども、その人が直接にやったんですけれども、自分がそれにですね、どのようなこの関わりを持っていたのか、そしてその関わりについてですね、こう悔い改めていく余地はあるわけなんですね。それをパウロはここで話しているわけです。そしてこういうわけですから、私たちは慰めを受けました。この慰めの上にテトスの喜びが加わって、私たちはなお一層喜びました。テトスの心があなた方の全てによって安らぎを与えられたからです。パウロは、まず最初にテトスに会ったこと、これが慰めの一要因であったわけです。そしてコリントの人たちが悔い改めたこと、これが、二つ目の要因です。そして次にテトス自身が喜んでいること、これが三つ目の要因なんですね。テトスがコリントの教会に行った時に、そのテトスを温かく迎えて、そして本当に権威を携えてきた人であるということをですね、彼らはこの思ってですね、そしてこの受け入れてた。で、それがこの安らぎ、テトスにとって大きな安らぎであったし、そして喜んでいたしですね、とっても嬉しかった。で、そのことがパウロ自身も嬉しかったんですね。私はテトスにあなた方のことを少しばかり怒りましたが、そのことで恥をかかずに済みました。というのは、私たちがあなた方に語ったすべて真実であったように、テトスに対して誇ったことも真実となったからです。パウロは結構コリントの人たちを褒めていたんですね。いいことを他の人たちに言ってるわけですね。で、実際にはそうでなかったら メンツがなくなってしまう、崩れてしまうわけですね。恥をかかないで済んだと、あなたたちは実際にね、そのようであったと、ね、だから恥をかかずに済みましたということをですね、ここでパウロは言っているわけですね。彼はあなた方がみんなよく言うことを聞き、恐れおののいて自分を迎えてくれたことを思い出して、あなた方への愛情をますます深めています、ね、あなた方がよく言うことを聞いてくれた、恐れおののいてくれた、自分を迎え入れてくれたということをこの思い出しています。ですね、このように恐れおののきつつ迎えたっていうところがここでとっても大切だなと思うんですね。テトスに権威があるのではありません、またパウロ自身に権威があるのではなくて、 神様の御言葉を携えているというところに権威があるんです。でその携えてきている人をですね、受け入れて迎え入れたというところに、このコリントの人たちの素晴らしさがあってですね、そしてこの愛の関係というか、この愛情ですね、この愛の関係がこうあったわけなんですね。こう権威と秩序があるところに、この愛情が生まれていくですね、このことをこのテトスは経験しました。そして最後に、私はあなた方に全幅の信頼を寄せることができているのを喜んでいますですね、全幅の信頼を今寄せることができていますでですね、この関係の修復、信頼の修復がされたことで、パウロはこの1章から7章までのですね、この まとめをここである意味で書いてるんですね。そして8章からは献金について書いてます。あのコリントビテの手紙の最後のところですね、第1の16章のところにも書いてましたけど、そのことについてこう詳しく書いていて、そして、この、10章のところから、先ほど言いましたこの偽使徒、偽教師たちのことをですね、書いていっています。このように喜ばしい悲しみが行われたわけですね。悲しむことっていうのにですね、私たちは、消極的であってはいけないですね。箴言にもですね、こう書いてます。憎む者が口づけしてもてなすよりは、愛する者が傷つける方が真実である。本当の友というのはあからさまに、友の過ちを指摘するですね。このことがとってもつらいです。悲しいです。嫌です。避けたいです。けれども、そこを突っ切ったところにですね、神の御心に沿った悲しみ、救いを生じさせる悔いのない喜びが与えられますよということをですね、私たちは覚えて帰っていきたいと思います。それではお祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。このように悔いのない救いに至らせる悲しみがあるんだということを、私たちはまた再確認し学ぶことができたことをありがとうございます。神様、コリントの人たちのように距離を離すこと、これは一つの手であると思いますけれども、天父様、本当はこの愛、この本当の友、愛し合っている友はこの罪を明らかにしていくんだ、そしてとっても辛いけれども、その中で悲しんでって、そして本当に悔い改めへと導かれていくという、自分の罪を認めて、そしてこのやめていくという、そこのところに私たちは導かれているんだということが分かりました。この一歩一歩のこの悔い改めのプロセスを、過程を私たちが恐れずに通っていくことができますように、どうぞ私たちが逃げることなくそれを通っていくことができるように助けてください。お願いいたします。天のお父様、感謝いたします。イエス様の御名によってお祈りを捧げいたします。アーメン。